Good evening, you are listening to WRFU LP Abana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Wataru of Champaign, the U.S., Mugiko from Kyoto and Ryuto from Shizuoka and Tsujino from Osaka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect the U.S. Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover us as both society and culture in the daily life. You can also enjoy the music and sounds we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、今週の放送のための収録のただいまの時間は日本時間で11月18日木曜日のもう夕方です。麦子は京都から出演しています。こうなんか年末に向けてだんだん慌ただしくなって空を見る時間もなかなかないというか忘れてしまいますが、昨夜は月食を見ることができたでしょうか。日本時間だと11月19日の金曜日の夕方、部分月食で、イリノイでは、いつなのかな、11月19日の0時頃なのかな、部分月食で、国立天文台のホームページには大変深い部分月食と表現されています。ちょっとだけ説明読んでみますと、月食は月が地球の影に入ることによって起こります。地球の影によって全てが隠される皆既月食と一部が隠される部分月食があります。今回は部分月食ですが、月の大部分の影の中に入り込みますということで、まあ、地球のどの場所にいるかによってその月食始まった時間がこう見ることができるとか、途中から見れるとか、いろいろかと思うんですが、皆さんのそれぞれの場所からはいかがでしたでしょうか。ということで、今週のはるかなショーも盛りだくさんです。トークの前半は前回に続き SKU シュデント高年リバーシティの青井さん、美月さん、トキさんのトーク。本日のテーマはコロナ禍での学園祭です。それから話がいろいろ展開していくんですが、ホストはリュウタさん、辻野さん、麦子で、高校の学園祭の話についてもなんか触れていきます。そして、イリノイ大学でもオンラインと対面を組み合わせた授業やイベントが開催されているかと思いますが、先週渡さんが紹介してくださった UIUC の GIS Day のイベントが11月17日に開催されました。渡さんが先週お伝えしてくださったように、渡さんが出演するこう、ポスターセッションは、ゲザータウンと呼ばれるオンラインプラットフォームで開催されました。現地の午前11時だったので、日本時間の18日と午前というか、真夜中の2時ぐらいだったんですが、もうちょっと覗いてみました。なんか、はるかという名前でアバターでちょこちょこっと見学して、渡さんとおしゃべりをしました。渡さんが後からメールくださったことによりますと、おかげさまで3位に入賞となりました。ということで、今年度も入賞できたそうです。ということで、今週のトークの後半は1年ぶりに GIS シリーズ第、もう8回目です。今週のスペシャルゲストは田村健也さん。若手の地理学者としてもうスケールをなんとかもう超えた大活躍をされていますが、で収録は11月19日、健也さんは北九州、渡さんはアバナシャンペーン、龍太さんは静岡、麦子は京都から参加をしました。まあ、渡さんにとってもなんていうかな、年の近い憧れの大大先輩ということで、いろいろ準備をしてくださって、話題は過ぎず、全体の収録時間が3時間ほどになってしまいました。で、今週は健也さんの、ご紹介、そして来週から2回に分けて続けてこうトークをお届けすることになるかと思います。で、今日は1曲目が SKU2021 の選曲で Ghost Like Girlfriend The Sounds。そして、前半のその学園祭のトークを挟んで、次、金谷さんが選曲してくださった風谷たちぬのサウンドトラックより、それ久石譲の旅路、そして金谷さんを囲んでのトーク、そして最後の曲はホセ・ゴンザレスです、ステップアウトです。では続けてどうぞ。 ークの後半をしていきたいと思うんですが、コロナ禍で今こういろんなイベントがストップしてたけど、この10月はイベント開始されたりとかということで、実は皆さん江南大学ってどんな感じなんですかね。10月はイベントとかも始まっていたり、さっき東輝さんが演劇で11月やるっていうことでしたけど、それはオンラインですか。
いや、実際に人を呼んでやりますね。
おお、あ、できるようになったんだ。
はい、ちゃんと学校に許可取ってできるようになりました。
なんかこう制限とかあるんですか。 何人とか。
そうですね、今回はちょっと大阪府と兵庫県の方だけでやりますね。観客が制限して。
そういうような、
はい、
で場所とか人数とかはいかがですか。はい、
場所がちょうど江南大学の近くにあるんですけど、前駅の近くにあるんですけど、
うん、
そこのイカルスの森っていう小劇場でやって、うん、観客はそうですね、一公演30人ぐらい入りますね。
まずでってそれ、はい、人数制限をある程度やって、こう間隔を空けてマスクして消毒して、
あ、そうですね、徹底してやる感じですね。
うん、あ、それでもライブがで、ね、そうやってできる許可がもう降りるようになって、
あ、はい、
ですね。あ、すごいすごい、それ大きな変化ですよね。1ヶ月前だったらね、難しかったんじゃないかなと思うんですが、江南大学はどうでした。学祭終わったところかと思うんですが、うん、どなたか参加されましたか、学祭に直接。
はい、参加しました。
うん、どんな形で参加でしたか。
今年、私吹奏楽部なので、学祭の3日間って、2日間は模擬展を出して1日はステージに出るっていう感じで参加したんですけど、
うん、
その模擬展は今年は食べ物は出したらダメっていうことだったので、私たちは射的の屋台を出して、でそれで参加してました。
おー、まず模擬店は何、いくつぐらい出るんですか。
それぐらいやろ、20から25の間ぐらいかなっていう感じでした。
うん、屋外で大学の中のでこう屋台みたいなの出るんです、出すんですよね。
はい、そうです。
ブルーシートが敷いてあって、ここの入んないっていう形で出たりとか出してて、あ、そこで射的ですか。はい、
射的です。
この射的を説明していただけます。これまたアメリカの射的って言われたら ありますかね、リュウトさん。射的、アメリカのフェスで射的あるか、なんかもうアメリカで射的ってすごい怖い感じが今自分で出てきたんですけど
見たことはないですね。うん、ああいう、まあ、特にああいう景品を撃って落とすみたいなやつは、うん、
やっぱり説明しとかないと分からないです。射的は何ですか。
なんかこう的をこうなんかおもちゃの銃で撃って、それに当たったら景品がもらえる遊びなんですけど、
うん、
なんか私たちは100円ショップでおもちゃの銃を買ってきて、ペットボトルの的を作って、
あ、なるほど、
はい、でそのペットボトルの的に点数とかをつけて、で点数によってお菓子がもらえるとか、なんかちょっといい景品がもらえるとか、うん、でじゃなくて景品はこう部員 の使わなくなったものとか集めてきて、であまりこうお金のない部活なの でこれなら低予算で利益が出るでって言って決めました。
リユースでもあるんですね、そういう、
あ、そうです、
もう使わないものをリユースする、はい、でペットボトル で100円ショップで、うん、そういうこう打つものを持ってきてて、どうでした、皆さん楽しんでいただきました。
あ、なんか思ってたよりも来てくれってお客さんが、まあ、よかったなと思ってて、うん、なんやろ、親子連れがまあでも多かったかなと思います。学生よりも、学生もまあ来てくれてたんですけど、1年生の時の学祭よりは親子連れの数が増えたかなと思いました。
うん、あ、そうなん、あ、1年生の時の学祭っていうのはコロナ前かな。
は
い、
あ、コロナ前です。コロナ前は、うん、食べ物出してよかったので結構大学生がめちゃくちゃ来てたんですけど、うん、今回は大学生がもちろん一番多かったんですけど、まあ、全体的に数は その人数制限をしてることもあって減ってて、なんか子供が来てくれたなって思いました。
あ、そうなんですね。今回の学生事前に登録するんですよね、参加者が。
そうです、はい。
で、何千人かこう人数制限があって、でそのチケットが売れたら完売したらもう入れないっていう、
ね。あ、そうでした。
うん、ね、なんかゼミ生にちょっと聞いてみたんですね。あの学祭行ったって言ったら、一人の子が、あ、行きました、え、さっきに登録したかも、あかんちゃんの、うん、登録してきましたって、どうやった、屋台とかあったって、はい、射的がありましたってパッと言ったから、一番目立ってたんじゃないかなと思います
ね。射的やっぱ結構かぶってました、みんな同じこと考えるみたい
で。調整してないんですか、こうクラブとかさ、そういうサークルで。
なんかまあでもちょっとずつ違うかったので、ね、値段が違うかったり景品が違うかったり、うん、で、うん、でもまあでもまあ、まあ、まあかぶるやろうなって予想はしてたので、まあまあって感じでした。
じゃあ他ので印象的な射的ありました？景品がここはすごいとかオリジナルみたいな。
なんか私たちも本当にお金をかけずにやったんですけど、他のサークルの景品はなんか今人気の香水とか、なんかちょっとこう大学生が惹かれるようなものにしてて、あ、ちょっとやられたなって言ってて
面白いですね。そういう商品を、景品を何にするかっていうのを、あのこうチェックしていたら、今のなんか大学生のなんか関心とか身近なものっていうのが見えてきて、すごい面白いなって。 どんなんが他にあったん、その射的以外の。
あ、なんか
フードなしでどんなことできるんやろ。
なんか私がすごい印象的やったのは、あの今ビーズアクセサリーが流行ってるんですけど、それを作る体験のお店とか、あとなんかハーバリウムっていう、私もあんまよく分かってないんですけど、なんか多分ドライフラワーとかをこう瓶に詰めたみたいな感じ、かわいい置物、
うんうん、
そういうのを作る体験とかがあって、あ、こういう手もあったんかっていうのはすごい思いました。
あ、面白い。 そういう何をその時思いつくかっていうの、はい、うん、皆さんのアイディアが詰まってますね、うん、
はい。
なんか友達行かれた人とか どんな印象とかありました？
どんな印象、いや、なんかでもやっぱもう大学の学祭なんで、この出展するサークルに入ってる子とかしかあんまり多分行ってないんですけど、うん、でもなんかうちそのステージを見に来るのにその家族が来てくれてて、なんか弟中学生で野球部なんですけど、なんかあのストラックアウト、こうカンカンとかを積んであるのにこう、うん、ボール投げて当てるみたいな、それで景品がもらえるみたいなお店にこう丸坊主やからこう勧誘されたらしくてで行って、でなんかすごい野球部やっぱうまいなってめっちゃ褒めてもらって、なんか喜んでたって言って、
気分良くなった
そう、割と、まあ、なんかフードがなくてもみんな楽しんでたかなと、
うん、あ、なんかうん、いい、それもいい話よね。あの徳さんなんか聞いてます？友達からこんなあったとか、他の学祭はこんなんやったとか。
僕の友達が文化祭のスタッフの裏方に回ってる子が結構いて、うんうん、やっぱコロナ禍でやるっていうのがちょっと難しかったらしくて、いろいろ苦労してたっていうのは話聞きましたね。
特にどんなところが難しかったの？もう全て難しいと思うと、
各団体がまあ出し物出すとかなると、なんかやり取りがなんかすごい大変みたいで、
うん、
各団体の代表とかがちょっとなんかまあ問題ある団体とかもあるらしくてそことちょっと駆け引きするのが難しかったって言ってました。
あるやろね、いろいろ、はい、うん、そういういつもとは違う難しさとか、あるいは工夫とかあって、ちょっとそのアメリカのそういうフェスでフードなしでどんなものがあったりしますか？今聞いてたような、
どうでしょうね。でもあのアバナでやってるスイートコーンフェスティバルとかは、うん、食べ物っていうよりは結構クラフトとかの屋台が 多いと、アートとかクラフトで出展してる人が多い
そうです
ので、あんまり日本みたいに全部食べ物とか全部こうあのヨーヨー釣りとかそういう感じのイメージではないですよね。なんか普通のお店じゃないですけどが出てるっていうのもあるし、
そうですね、金魚すくいあるかってないもんね。
うん、そうですね、そういうなんかアトラクション系の屋台があるわけではないので、なんかむしろそのビーズ作りとかハーバリウムとかこうワークショップとかそういう感じのそういう系の感じなんじゃないかなという気もしましたけど、
あと図書館があの 3D プリンターを見せてなんか子どもたちが遊ぶとかあったりします。
そうですよね、皆さん高校とかの文化祭ってあったところは食べ物って出してましたか？僕の時はなんか中高、まあ、一貫校なんで中高でやるんですけど、食べ物のあの企画をクラス企画でやったらいけなくて、結局だからそういうまああの中高なんでベタにお化け屋敷とかもあるんですけど、まあ結局そういうなんか射的とかパターゴルフとかそういうの結構作ってた記憶があるんですけど、どうでした？
高校の時は大丈夫でした。そのフード、まあ、大丈夫なんですけど、めちゃめちゃめんどくさいんですよ、やっぱり。
あ、安全とかあるしね。
そう、食中毒になられたらダメやから、うん、あのクラス全員懸命出さなあかんとかってなると、うわちょっとめんどくさいからフードはやめとかみたいにはなるんですけど、だからそういうのを全然知らん1年生の時に結構フードをやる、1年生が一番フードをやりますね。2年3年になると学ぶから、ちょっとフードはめんどくさいからやめとこうみたいに
大人になるん
だ。なんかないかなっていうので、まあ、なかったらまあフード、結局フードが一番なんやろ、利益なんかお金、準備をそんなにせんでいいっていうか、お化け屋敷とかになると結構大変じゃないですか、そう。あ、でも逆にお化け屋敷はダメでした。
え、なんで？
真っ暗なのがダメ、危ないんですかね、いろいろ。その暗闇やし、怪我とかもあれば、なんか暗いから 何でもできるやんみたいな空間が多分ダメで、お化け屋敷が逆にダメでした、私の高校は。
面白いね、何が安全かっていう考え方違うんだよね。トキさんとかどうでした？
僕もフードはやってましたね、ずっと。で、葵さんと一緒で、僕の学校もちょっと治安が悪いところだったので、お化け屋敷ダメでしたね。
別に治安が悪いわけでは
なかったけど、僕のところはそうなんですけど、
時代なんやろか、それって。
そのなんか、まあ、先輩たちが問題行動を起こしてちょっとダメでっていうのはありましたね。
そうだ、みつきさんもそうでした？
いや、私んとこは、いや、どうやったやろ。なんか1年生は合唱、2年生は劇か、そのお化け屋敷のクラス展示で、3年生は食べ物って決まってて、で、お化け屋敷があかんかったどうかは覚えてないんですけど、でも食べ物はやっぱ3年生にだったらできる憧れみたいな感じで、すごい楽しみで、そうですね、3年生になったらクラス T シャツも作れるし、食べ物も出せるみたいなんで、なんかめっちゃ楽しかった覚えがあります。
あれ、なんかもう次野さんが、私の時代とは違うみたいな顔してましたけど、相当違いました？次野さん、
いや、食べ物の屋台をなんか高校の最初の頃ってあの出せなかったんですよ。で、私はどうしても出したくて、学校と交渉して、
お
自治会入って、で、学校と交渉して、で、できるようにしたっていう。
で、どんな屋台出したんですか、その時、内容。
いや、私が出したんじゃなくて、私はそういうこう、なんていうの、交渉するっていうやつやって、
すごいな。
それで、
昔から
そう、その時に、や、県民やらなあかんやとか。
なるほど。あの、この話題またしてみたいですね。あの、学園祭とか、 そういう催しがどんなものなのか、これアメリカとかは違うと思うし、一回してみたいかなと思います。なんかまだまだ聞いてみたいと思うんですが、またこのなんか皆さんでトークを作っていただいて、さっきのビーズの話も面白かったし、手作り市とかめっちゃ流行ってるし、若い人の間でものづくりとか流行ってるんじゃないか、編み物とか流行ってるんじゃないかなと思いますので、そういう話もなんか続けて、今の世代のお話日本からも聞いてみたいかなと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.